教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
この最初に神よ私の心は確かですとこうありますけれども、前の口語訳聖書ではですね、私の心は定まりましたと翻訳されているんですね。この定まりましたっていうのいいなと思う、まあ、定まったから心は確かですというような表現がされるんですけれども、まあ、定まるという、まあ、確かになるって揺り動かない、もうこうなんだと強く確信をするですね。こうなんだともう揺るがないんだ、まあ、この前の手術礼拝もですね、揺るがない土台ということをお話をいたしましたけれども、揺るがない土台ですよ。もう神様は愛だとですね、もう何が何でも愛なんだと、私は愛されているし、この世界は神様の愛に満ちている、神様は素晴らしいお方なんだ、もう私はもう心は定まりました、もうそれで行きますと、もういろんなことが起こって心が乱れたりしません、何が起こっても何があっても神様は愛なんだと、私を愛してくださっているし、私の家族は神様の愛で満たされている、この世界は神様の愛ばっかり、もうそれだけなんだと私は信じるんだ、私の心は定まりましたね、私の心は確かです、もう私の心はもう賛美しかありませんですね。その信仰の確信というか宣言というのが必要ではないでしょうか。まあ私たちこの現状で起こることにやっぱりこう囚われてしまうというか引きずられてしまうんですね。いいことが起こったら、あ、よかったなと思うけれども、悪いことが起こるとちょっと自信がなくなって、いやこれでいいのかなと、神なんか信じていてもしょうがないんじゃないかなって、神っていないんじゃないかなとか疑ってしまうですね。神様はいいものを与えてくださっているんです。すべていいものなんですね。だけれども私たちの目から見たら、これいいもの？ですからまあこのいつも喜んでいなさい、感謝しなさいって言われるんですね。だけどいやこりゃ感謝できないよって私たちは思うんです。でも神様はですね、よく考えてですね、私たちの生まれてからのことをよく考えて、私たちの性格とか持っている才能とか全部考えて、周りの状況を考えて、周りのいる人を考えて、仕事のことを考えて、そしてこの社会状況を考えて、経済状況を考えて、もう全てのことを考えて、これがいいと思うことをしてくださっているんですけれども、でも私たちの目から見て、これが最善じゃないでしょう、これはひどいことじゃないですかって、いや神様ってどうなのかな、本当に愛なのかなって疑ってしまうのではないでしょうか。いやそうではないんだ、多分神様の目から見たら私たちはやっぱりまだまだ赤ちゃんなんですよね。まあ、子供はわがままですよね。もうこれがいいと思ってもですね、いらないとか言ってポッと投げたりですね、そこ行っちゃいけないよって言うんだけど、いやこっち行くんだとかですね、行ったり、だいたい行っちゃいけないところに行きますしね、食べちゃいけないとかね、口に入れちゃいけないものを口に入れますし、開けてはいけないというものを開けるですね、そっちがいいとかって、そっちは何もないよとかね、危ないよ危険だよと言うんだけれども、またこれは栄養があって体に必要だから、あ、食べなさいよと言っても、いやこんなんいらだと、もっと甘いもの、もっと美味しいものが食べたいとかいうのが、まあ子供ですね。まあ仕方ないですよ、知らないからですね、知恵がないし、この分別がないので、もうそれはもう仕方がないんです。 まあそういう意味では私たちは神様からの目から見たら赤ちゃんなのかもしれませんよね。嫌だ、これが嫌だ、もっと甘いものがいいとかね、もっと美味しいものがいいと、もっと僕の好きな、私の好きなこれが欲しいと、これは嫌なんだとか言っているのは赤ちゃんではないかなって思うんです。でそういう私たちにですね、いやもう心を定めなさいと、神様は愛なんだと、私は神様に愛されているんだと、この世界は神様に愛されているんだと心を決めてしまいなさいと、もういつまで揺れ動いているんですか。神様は愛に決まっているんだから、それ以外 何でもない、それ以外何もない。だからですね、神よ私の心は定まりました、神よ私の心は確かですと、私はあなたを褒めたたえます、賛美の歌を歌いますですね。目覚めよ、たてごとよ、ことよ、目覚めよって、まあ、そういう意味では眠っている私たちの魂が眠っている、神様に対して眠っている、神様がいくら私たちのことを考えてよくしてあげたとしても、それをそれに感じない、眠っているんですから感じないですよね。おい眠ってんじゃないよ、目を覚ませよ。相撲の技でそういうのがあるんですよね。なんだっけな、目の前でパチンと手を叩く技ってですね、猫魂ですよね。いきなりやるからこのびっくりしてですね、でこうあたふたとする瞬間にこうやっつけてしまうという、まあちょっと卑怯な技だったら卑怯な技なんですけれどもね。ですからまあこれはこのまだ弱い相撲取りなんかが使ってもいいんだけれども、横綱なんかが使っちゃいけないというか卑怯なですね。どうです、それを横綱が使うというのでこう問題になっているんですけどね。横綱はドーンと構えてね、正々堂々と戦って、そういう卑怯な技を使うんじゃなくてですね、勝つのが横綱なんだみたいな考えと、いやいやもう勝負なんだからどんな手を使おうと勝てばいいんじゃないかなという考え方あるみたいですけれども、こう手をポンたたいですね、おい眠ってんじゃないよ、ポンポン起きなさいよっていう感じですよ。神様は愛なのに、あなたそれに気がつかないんですか、起きなさいよっていうことですね。こう目覚めよって、もう目覚めなさいよ、神様の愛に目覚めなさいよっていうことです。で目覚めたらですね、もう神様への賛美しかない、神様を褒めたたえる歌しか私たちにはない、神様に対しても感謝しかないですね。あ、神様こんなに素晴らしいんですよ、こんなに偉大なお方ですよ、こんなに愛情深い、本当に私たちのことを考えてくださっているお方ですよですね。このもう賛美が満ちている、この世界はもう神様の愛に本当に満たされていて、神様ほど偉大なお方はいない、神様ほど素晴らしいお方はないんだって私たちは宣言をするのであります。そして神様、もっともっとあなたの栄光をこの地に表してください。もう神様謙遜ですからね、もうそっと隠れていいことをされるんですね。神様そんなに遠慮なさらなくてもいいですよと、もう堂々と現れてですね、あなたの御業を行ってくださいですね。神を天の上に高く言いまし、栄光を全地で輝かせてくださいですね。そして神様、この世界の人を救ってくださいですね。あなたの愛する人々が助け出されるように右の手でお救いくださいってですね、それを我らへの答えとしてくださいって、まあ、こう旧約聖書のこの詩篇の記者は神様に言ってるんですけれど、神様はこの祈りに答えてくださり、送ってくださったのがイエス様ですね。この右の手というのはこの力強さといいましょうかね、そういうものをこう表しているんですけど、神様のこの右腕としてのイエス様がこの地に来てくださり、そして私たちと同じように生き、私たちの苦しみとか悩みとかこうみんな分かってくださっているんですね。 イエス様が同じように生活されたんだ、ああやっぱりイエス様分かってくださっているなって、私たちは分かるんですよ。私たちのことを全て分かってくださって、まあ罪を犯すと言いましょうかね、弱さというか、あのそういうことも分かってくださって、そういうものも全部引き受けて十字架にかかって死んでくださったんですね。それで助け出してくださったんだ、それを我らへの答えとしてください。答えがもうこの旧約の時代はまだなかったんですけど、私たちは答えを持っているんですよ。答えですよ、答え、神様の答え、私はあなたを愛しているよっていう答えがイエス様の十字架、そして復活ですね。もうそれによってもはっきりと明瞭にくっきり私たちの前にこう神様がこう答えを与えてくださったんですね。そしてどうか我らを助け、敵からお救いください。敵というのはもう永遠の滅びですね。その永遠の滅びから私たちはイエス様によって救い出されたのであります。永遠の滅びには私たちはもう行かない、イエス様が代わりに行ってくださりですね、私たちの罪を全て許してくださったのであります。人間の与える救いは虚しいものです。人間しかにこの世にあるものはいいものですけれども、やっぱりこの限定的と言いましょうか、時間とともに滅びてしまう、飽きてしまうというかいうもの、効果がなくなっていってしまう、輝きを失ってしまう、錆びてしまう、腐ってしまう、そういうものですけれども、神様が与えてくださるものは永遠ですね。ですからそのもう救いを受けているというのももう揺るがないというか、ね、私の心は定まりました、私は救われていますって宣言することが皆さん信仰ですよ。私ダメだけれども、でもイエス様によって私は救われていますとですね、それが信仰ですし、それ自身が救いであります。で神様の愛だということを確信していける私たちに何の怖いものもないんです。ですからあとはもうそのことを喜んで生きると同時に、それを知らない方々にそれを伝える、神と共に我らは力を振るいますですよね。神様にその愛をいただいた私たちは神様と一緒にその愛を行って、そして福音を述べ伝えるのであります。神が敵を踏みにじってくださいます。もうイエス様の十字架によって敵は滅びてしまっているんです。まあ、私たちがこう敵だとこう勝手に思っていると言いましょうかね、あの幽霊というのは、まあ、人間が怖い怖いと思ってるから、あの見えるという面は確かにありますね。子供の頃食べた後横になると牛になるって言われてたんですよ。今でも言いますか。でも食べてから横になるのは健康にいいと最近は言われてるようですけどね。子供の頃なんかそういうふうにこう横になると牛になるぞって言われたからもう怖かったんですね。だから子供の中でですね、牛になった人がいるとかいるので、ね、噂があったんですよ。で私たちが見に行ったんですよ。牛になった人どこにいるんだろうかなと思ってね。でこう行ったらですね、急に誰かがわーっと言って逃げ出したんですよ。で私も釣られてですね、一緒に逃げて、で牛になった人がいたとか言ってですね、もう誰も見てないんですけれどもね、怖い怖いと思っていると、まあ、そういうものが出てくるというかね、まあ、サタンと言いましょうかね、もうその力はなくなっていて私たちにそんな、影響力を与えないんですけれども、私たちのうちにですね、こう怖いというか恐ろしいというか、自分はダメなんだと、もしかしたら救われていないのかもしれないなみたいなことを思っていると、それがこう心の中でぶわっと大きくなって、まあ、サタンっていう、まあ、そういう否定的な霊というのは本当に言いますので、そういう人間の弱さというか恐れというか、そういう心につけ込んでそれをまた大きくしていって、で 私たち人間をこう自分のところに引きずり込もうとするんですけれども、でも神様が敵をもうすでに踏みにじっていてくださって、もう私たちは勝利の中にいるんですよ。いやいや、そんなことはないよって、そんなに甘いもんじゃないよね、もっともっとこのちゃんとしないといけないし、もっともっと信仰をしていかないといけないし、もっともっと祈りが足らないんじゃないか、もっともっと聖書を読まないといけないんじゃないか、まあ、それぞれはそれはみんな正しいことですけどね。でもそれをしたから OK というもんではない、それをしないから救われないというんじゃないんですよ。今のまま神様は救ってくださっているので、神様ありがとうございますと言ってですね、信じて、もう敵はすでにイエス様がやっつけてくださったんだ、もうあとはもう神様の愛があるだけ、多くの方々がそのもう滅ぼされている敵にですね、囚われて否定的になって、この消極的になって後ろ向きになっているんです。私たちは神様の愛を信じて、私の心は定まりました、私の心は確かです、もう私は救われている、神様はこの地を愛していてくださる宣言をしてですね、神様の愛を生きたいと思います。神様、本当に、素晴らしい宣言を感謝いたします。神よ、私の心は確かです、私の心は定まりました、もう揺れ動きません。イエス様の十字架、イエス様の復活、もうそれは事実であります。私たちは神様、それによって許され、救われ、そして清いものとされ、聖霊によって満たされています。どんなことが起こったとしても、あなたの愛はもう1ミリも動きません。あなたの愛を信じ、あなたの救いを信じて生きていきます。どうか私たちをこれからもあなたの愛を行うものとして、あなたの愛を告げ知らせるものとして用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。